おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は神の国は近づいたというテーマで、今日も新シリーズですね、新イエスをお話ししていきたいと思いますが、御言葉はマルコ福音書1章の14から15節であります。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。これは、イエスの宣教の第一声ですね。この言葉からイエスの宣教は始まっているわけです。言ってみればこの言葉はイエスの宣教とは何か、全てを含んでいるんですね。一番重要な言葉であります。短いけれども実にいろんなこう意味を含んでいる言葉でありましてですね、私たちは何度もこの言葉を聞いているわけですけれども、この言葉の中に込められているこういろんな意味をですね、今日は掘り下げて考えていきたいと思うんですね。で、まず何といってもこの神の国というですね、時は満ち、神の国は近づいたという、この神の国がこのイエス・キリストのイエスの宣教の中心のテーマですけどね。じゃあ神の国とは一体何かということですね。神の国とは一体何なのか、どういう意味なのかという、そこから考えなければならないと思うんですけれども、国と訳されている言葉は、当然のことながら場所のことではないんですね。神の国は近づいたといっても、そのこういう神の国のエリアが、来たということではありません。で、今世界がこれだけこう荒れてるというか揉めてるの原因は何といってもこの線引きの問題なんですよね。ここは私の国で、ここがあなたの私の国だというですね、この領土をめぐる戦いですけれども、神様はこの世界をお作りになった時に、そもそも領土なんてものはお作りになっておられません。宇宙から見たら地球に線は引かれてないわけですよね。勝手に人間がこう区分けしているわけですけれども、イエスはここで言った神の国というのは、この領土が神の国だということではなく、支配とか統治っていうことでしょうかね。つまり神が主体となってというか、神が支配者となって支配する国という、そういう意味であります。で、振り返ってみるとですね、神はこの世界を創造された時に、人間にこの被造物の統治を委ねられたんですね。創世記の1章の27-28にこのようにあります。神はご自分にかたどって人間を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。ここにその人間を神がお作りになった時にですね、この神にかたどって作られたという、神の形とも訳される言葉ですけれどもね、英語ではイメージと訳されますけれども、神に似せてとも訳されますが、神の形、神の属性の一部を人間に神与えてくださった、その目的は何かというと、この神がお作りくださった世界を統治するためなんですね。これを正しく支配する、この神に委ねられたこの世界をでこう暮らしていく、そしてそこで繁栄していくために、神はご自分の属性の一部を私たちに委ねてくださったんです。でその神の形というのは、例えばここにもありますけれども、愛であるとか、あるいは平和であるとかですね、正義であるとか、調和であるとか、美であるとか、こういう感覚というかね、こういうこの まあ、能力というか性格というかそういうものを私たちは、まあ、神は完全な方ですけれどもその一部をいただいているわけですね。でもそれは自分勝手にこのやりたい放題にやるためではもちろんなくて神はこの世界を作りくださって私たちに委ねてくださったんですね。でこの被造物をお前たちが、統治する支配するここで生きていくために神の形が必要だということで、神の形が私たちに委ねられたというふうに理解することはできるわけですけれども、しかしですね、人間はせっかく神の形をいただいたのにこの世界の統治に失敗してしまうわけですね。でこの世界の統治という時にはですね、なんか、まあ、この先ほどもその空の鳥も海の魚とか、まあ、自然をコントロールするというふうに、まあ、そういうことも含んでますけれども、一番は結局人間同士が平和に暮らしていくということなんですけれども、人間はこの世界の統治に失敗するわけですね。まあ、一番最初の夫婦がうまくいかなくなってですね、そしてその息子たちが殺し合いをするという、まあ、結局神様が神の形を委ねてくださっているのにそれを正しく伝うことができずにですね、この神様から任された世界の統治に失敗する、さらに、混乱し破壊を繰り返しさらに殺戮をしてですね、奪い合って、まあ、現在の形に至っているわけですね。このまあ、未だにというかね、あるいはまあ歴史が進めば進むほど神様の思いからこの世界は離れていってる感じがしますね。せっかく神の形を私たち委ねられているのにそれを正しく伝うことができずに、それぞれが自分この線を引いてここは私の領土だ、ここは私のものだ、これは私のものだと言ってですね、奪い合ったり殺し合ったりしているわけですね。まあ、神様はとても悲しんでおられると思います。でまあ、一回ノアを選んでですね、その家族を選んで、まあ、リスタートを試みられたんですけども、やっぱりダメだったんですね。でその次に神がこの地上を統治するために用いられたのがユダヤ人ですね。で私はこれサンプル神の国と呼びたいんですけども、まあ、こう神の国をこう、まあ、全てこの世界にもたらすのは難しいから、まあ神を信じるあのアブラハムとその子孫を選んで、じゃああなた私たちを信じるんだったらこの律法を与えるから、この律法を守ってあなたたちがまずこの地上に神の国を出現させなさいという、まあ言ってみればお試しですね、ユダヤ人は。でそもそも神の形を私たちは与えられているんだけれども、それを用いて統治することはできないから、非常にこれを噛み砕いてというか細かくして分かりやすく文字にして与えられたのが律法なんですね。トーラ、律法ですね。本来は神様はあんなこのこと細かな律法みたいのを多分与えたいと思われなかったと思うんですよ、ね、そもそも神の形を委ねてらっしゃるわけだから、それで私たちはこの世界を統治できるはずなんだけども、それができないので、律法を与えられたんだろうなと思うんですね。そしてこう言われました。この律法に従って生活するなら祝福されますよと、でももし背くなら呪われますよと。でこの背くなら呪われるっていうのは、なんか割と神様が自分の言いつけを守らないから罰してるような感じしますけど、そうじゃないんですね。律法というのはそれを守れば幸せに生きていけるけれども、守らなければあなたたちのこの社会の中で混乱してうまくいかなくなるよと、結果的に不幸を呼び込むことになるよという意味だろうと思うんです。でも神様はその律法をユダヤ人に託されてね、でこれでやってみなさいと、まず十戒を与えて、そして今も私たちもレビキや申命記民数記とかでね読むことができますけれども、非常に細かい決まりを神様は与えられて、これでもってこの狭いあのパレスチナの土地で生きていきなさいと。言ってみれば彼らはこの神の国をそこに出現させる、まあ最初の ね、本来ならそこから神の国がこの世界に広がるはずだったんです、ね、ユダヤ人。ところがどうかというと、彼らはこのサンプル神の国の建設に失敗したんですね。で、なんと立法の根幹である十戒の第一戒すら守れなかった。一番基本的な、主なる神を唯一の神にしなさいという、そこから守れなかったですね。あと守れるはずがないんです。最初から守れないんだからね。その最初から守れずに、結局どうなったかというと、神様は、まあ、彼らに、の国を、まあ、取り上げられたわけですね。本来ならばそこで、まあ、終わるはずだったけども、神の憐れみは、そこで彼らを根絶やしにするというか、全てを奪うということを良しとされずに、一部の人たちをまたパレスチナに戻されたわけじゃないですか。だから神様はそうやってこの神の国をこう実現させようと、まあ、トライしてらっしゃったわけですよね。で、一部の人がまた戻ってきて、やはりこの立法を持ってもう一度神の国を出現させるはずだったんだけども、今度はですね、このユダヤ人たちはこの立法の本質を見失って、言葉だけこれを利用するようになったんですね。それが新約聖書に出てくる立法学者とかファリサイ派とかの人たちの立法の扱い方ですよね。で、イエス様は彼らに対してね、お前たちは白く塗った墓だと言われたんですね。表面はきれいに見えてるけど、中は汚れたもので満ちている。せっかく神様があなたたちに律法を与えてくださったのに、その律法の本当の意味を理解してない。でも一方で、イエスは律法を与えた本人でもありますから、なので、三条の水君に言っておられるようにですね、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためであると。主の憐れみによって、このもう一度再建しようと、まあ、神の国を律法によってスタートしようとしたユダヤ人だけれども、結局はまあうまくいかないわけですね。で、まあ、この要するに神の国というのは、実はね、この創造主がこの世界をお作りになった時から始まってるんです。そこでもう神様はこの人間に委ねてくださっている、その神の形による統治だったんです。で、特に重要なのは何かというと、愛に基づく関係性なんですね。愛に基づく統治、統治統治って言ってますけども、これもう結局は人間同士の関わりなので、神様は、神は愛であり、私たちに愛を与えてくださって、そして、まあ、立法の、ね、中心は何かというと、神を愛し隣人を愛することだと言われてるじゃないですか。結局この世界を支配していくための鍵は愛だと。で、イエス様ご自身も、まあ、新しい神の国をこの地上にもたらされた時に弟子たちに言われたのは、あなた方は互いに愛し合いなさいと。愛に基づいてこの世界、この新しい神の国を構築していきなさいと言われるわけだし、そしてイエス自らも愛の模範を示してくださったんですね。友のために自分の命を捨てる、これ以上も大きな愛はないよねと。だから神の国というのは、神の形に基づくこの世界の形のこと、世界の統治っていうかね、愛によって結びつく国のことです、まあ、別の言い方をすれば、これが神が最初から願われたことだし、そのためにユダヤ人も選ばれたし、律法も与えられたけれども、結局うまくいかなかった。でもイエスはここで神の国は近づいたとおっしゃったんですね。これまでいろいろこの神の国のトライをしてきたけれども、いよいよ本物の神の国がここに生まれようとしているよと、愛に基づく神の支配がここから始まるよというふうにおっしゃったということですね。これが神の国です。で、時は満ちたという方ですね。時は満ちた。時を満ちたっていうのはどういうことかというと、まあ、先ほどもお話ししたようにですね、神様は天地創造の時からこの神の国をこの世界に出現させようとずっとトライをしていらっしゃるわけです、ね、でも、もうユダヤ人もうまくいかないですけどね。で、 でもやっぱりもうここでこの神ご自身がこの人類の歴史に介入して神の国を出現させねばならない、そのタイミングだったということですよね。なぜ今から2000年前のローマ時代にイエスがこの地上においでになったのかというと、まあ、もっともっとね早くに来てもよかったんじゃないかとか、もっと後でもよかったんじゃないかとか思うかもしれませんけども、まあ、あそこしかないタイミングなんですね。で神様はこのタイミングで、時が満ちたというのはこの時こそ実際に自分が介入して神の国をここに生まれさせるタイミングだということで、イエスを送られたわけです。そして近づいたという言葉ですけれども、まあ、これはまあ物理的に、ね、すぐ近くまでやってきた、到来したという意味もあるし、また時間的に考えるならばですね、実は神の国というのは終末においてこの世界の最終的な形としては完成したものとしてこの地に到来するわけですね。先ほどちょっとミクちゃんがそういうようなこと言ってましたけどね、黙示録に書いてある完全な神の国はこの地上に到来するけれども、そのスタートがここで始まっていると。終末に現れる完全な神の国が始まったんだと。なので、まあ、この後何回かイエスの例え話とかも話もしますけれども、神の国はってイエスが説明されるときによく使われるのは種ですよね。種、神の国は種なんだと、まかれた種なんだと。つまりそこから芽を出して、ある時にはそれはからし種のようだと言われたんですね。小さな種だけれども大きくなりますよと。あるいは畑の例えなんかでもそうですけれども、このまかれた種が豊かに実を結ぶんだと。まさにこのイエスの到来というのは神の国の種がまかれた瞬間なんですね。そしてこれがやがて大きく育っていくと。そういう意味でこの時は満ち、神の国は近づいたとおっしゃっているわけですね。まあでも実際にはですね、近づいたといってもイエス自身が持ち込まれてるんですよ。だから近づいたというよりもイエスがこの神の国を持ち込んでるんですね。さあいよいよここから始まるよと。私が来た以上はここからいよいよ神の国が始まるんだよと、そうおっしゃっているとも取れるわけですね。そしてこう言われました。悔い改めて福音を信じなさい。神の国はここにやってきた。さあ悔い改めて福音を信じなさい。で悔い改めるというと、まあ、私たちすぐに悪いことしました、ごめんなさいっていう感じになりますけども、そもそもの悔い改めるっていう言葉の意味は向きを変えるっていう、向きを変えるということですね。はい、だごめんなさいごめんなさいって言っても全然この悪いと思ってなかったら悔い改めたことにならないわけですよね。まあ、私もよく言われますけどね、謝ってるのは口だけだろうと、ね、本当に悔い改めるっていうのはごめんなさいじゃなくてちゃんと向きを変えることなんですけども、もちろんね、罪を認めて許しを請うという意味もありますけども、正しい方向に心を向けるということです。つまりイエスが悔い改めなさいと言われたのは、あなたたちの心の向きを変えなさいと。これまで向かっていた向きは間違ってるよと、神様の方向に向きを変えなさいという。そして福音を信じなさいですね。福音とはもちろんこれは良い知らせのことです。この福音の話をすると長くなるのであんまりやりませんけども、まあ、イエスに言うともたらされた良い、まあ、神の国の教えを全部含んでいる言葉ですね、これ。で、実はイエス自身が福音なんです。イエス自身が福音ですよね。イエスの言葉や教えじゃなくて、もちろんそれもそうだけども、イエス自身が福音そのものですから。で、このイエスはその福音を信じなさいと言われた。これは決してそのはいはいそうですかと言って頭の中で理解しろということではありませんで、教えそのものに従ってその通り実行しなさいということですね。このあたりのことは三条の水君のね、最後のところでイエス様おっしゃいましたけども、聞いてるだけじゃダメだよと、実行しなかったら何の意味もないよということを、まあ、口を酸っぱくして言われるわけですけれども、私が持ち込んだ私自身でもあるし、また私の教えを全て含んだこの福音を信じてそれを実行しなさいと。 まあ、最初にも言ったように、つまりこのイエスの最初の一言っていうのは、イエスの宣教を全て含んだ宣言文なんですね。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。で、この言葉を何度も何度も読んでいるうちに気がついたことがあるんですね。それは、これはイエスが神であるからこそ言えた言葉だということです。人間じゃこの言葉は出てこないんです。神であるからこそ出てきた言葉だと。まずですね、神の国がどのようなものであるかということを知ってないと、神の国は近づいたって言えないんです。神の国は何であるか、どのようなものであるかということが分かってないと、神の国は近づいたとは言えないわけですけれども、神の国が何であるかということをイエスは知っておられたから、神の国は近づいたと言えたんです。人間は神の国を知らず、かえってこれを破壊してきてるわけですね。めちゃくちゃにしてきてるわけです。神はこの自らがこの世界をお作りになった時に、神の形を人間に与えて、人間をこの世界に配置された。そして神の国を建てろよと言われたんだけど、それがうまくいかなかったんですね。イエス自身は神がどの国がどのようなものかということを知っておられたので、そう言えたということです。またイエスが神であるからこそ時が満ちたと判断できたんです。これからのことも分かり、そしてこれまでのことも分かっておられるから、ここだと、時は満ちた、このタイミングで神の国の種をまかなきゃいけない、このタイミングで神の国をスタートしなきゃいけないというふうにイエスは判断できた。人間にはタイミングがわからないんです。なぜならば未来のことはわからないし、私たちはもう今この時代に生きている時しかないですけど、イエス様は最初から最後まで見ておられますから、神としてね。そしてユダヤ人の歴史もずっと見てきて、よしこのタイミングだと言ってこの地上に置いてくださってる。神だからこそこの時は満ちたという判断ができたということです。また近づいたと宣言したんですね。これはさっきも言いましたけども、いやそろそろ来たかもしれないよっていう花粉が飛んできたなって、そういうんじゃないんですね。自らが持ち込めた、持ち込んだ。そしてこれはこのあと自ら十字架にかかって死んでよみがえる、ね、この神の国の種をここにまけるんだというこの確信があるからこそ近づいたと宣言できている。ここに来たと、ここにスタートできた。人間は神の国を遠ざけてきたんですね。近づけるどころか、どんどん神の国を遠ざけて、人間の国をこの、みっともない、見にくいですね、まあ、神様をご覧になって、この世界をご覧になったらね、さぞかし嘆いておられると思いますね。本当にもう愚かな、極まりないこの世界、まあ、誰が指導者がやっても多分大して変わらないと思いますけど、結局は、ね、この世界に線を引いて誰のものだと言って、戦っている、殺し合っている、まあ本当に神のを嘆いていらっしゃると思いますけども、人間は神の国をどんどん遠ざけてきた。そしてイエスは神であるからこそですね、向かうべき正しい道を自ら作って悔い改めよと促すことができた。これはあの1月のね、年頭にお話ししましたけども、今年の御言葉である、私は道であり真理であり命であると、イエス自身が道なんですね。父のもとに行くことのできる道を自分がお作りくださったから、悔い改めなさいと言えた。この道に来いと言えたから、どっち行ったらいいかわからないよって言ったら悔い改めろ、言えないですよ。向きを変えるとは言えないです。どっちの方向が正しいということを確信を持ってイエス自身は言えたから、悔い改めろと言えたんです。この道に来なさいと言えることができたんですね。私たち人間は自ら勝手に正しいと思う道を進むだけでね、イザヤ書にもありますけども、それぞれが思い通り勝手な道を進んでいった、あの百匹の羊の話のようにですね、好き勝手に行って、あちこちで頭を打って、転んで怪我してるわけですね。でもイエスは自ら の体を持って命を持って正しい道を作ってくださったから、悔い改めなさいと言えた。そしてイエスは神だからこそ全ての人類にとっての福音を語り、そして自ら福音となられたんですね。この福音は全ての人類に共通の救いのメッセージです。この福音のメッセージが届かない、この福音のメッセージを受け取れない人はどこにもいない。全ての人がこの福音によって救われ、永遠の命を得ることができるわけですね。一部の人だけのものだったら福音とは言わないです。全ての人がイエスを信じるならば永遠の命を得ることができる、まさにこの福音。そしてイエス自身がその福音となられているわけですね。イエスは神であるからこそ福音を語り、福音となることができた。この普遍にして普遍の真理ですね、これを語れる人間は人間にはいないです。人間はこの自分たちの世界の中で考えているから、どうすればこの苦しみから逃れられるだろうかとか、どうすればこの自分自身が少し幸せになれるだろうかというようなことしか考えられないんです。だからイエスは神の視点でこの世界を見ておられて、全人類を最初から最後まで見ておられるので、あなたたちにとって必要なのはこれだと断言することができる。神だからこそ私たちにもたらすことができた福音ですね。そして神だからこそ信じなさいと言えたんです。これ弟子のね、メシの時にもお話ししましたけれども、私にこの信じなさいっていうのはただただそうだと思いなさいということじゃないですね。信じて従いなさいということですよ。この福音を信じて従いなさい、これを言えるのは、これは全責任を負う覚悟がないと言えないんですよ。このイエスの後、全ての人類の人に対してイエスは福音、これが福音だよと、そしてこれを信じて従いなさいと、これを信じて従うならばあなたの人生はこれからも永遠に私が保証してやるって言われてる。そんなことできないでしょ。一人の人間だって保証できないでしょ、私たちね。でもイエスはこの福音を信じる全ての人の責任を私が負うと言われる。神であるからこそこう言えたんです。つまりこの宣言は人間イエスの宣言のようだけど、実は神イエスの宣言です。いや、それはイエスが神であるかどうか分かりませんと、ね、それは私たちにそれを判断する方法はありませんけれども、少なくともこの言葉を語ることができるのはイエスは神でなければならないんです。人間はこの言葉を語れないんです。私たちは神の国を知らないんです。私たちは神の国がいつ来るかもわからないし、正しい道すらわからないし、信じて従えということすら言えないんです。この言葉を宣言できるイエスは神であると。イエス自身はおっしゃいません。イエス自身は言わないけれども、私たちはこの言葉を聞く中にですね、そこにこのイエスの神性というかね、神としての姿を見ることができる。確信を持ってこう語ってくださるこの方の言葉にですね、私たちは、安心してというかね、全幅の信頼を持って、従っていきたいと思うわけですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、イエスの宣教の第一声、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、何度も読み、また何気ない言葉のようですけれども、実はこの言葉は誰にでも口にできる言葉ではありません。いや、イエスが神であるからこそ、そして私たちを作られた方であり、私たちを愛しておられる方だからこそ、また私たちに対して完全なる愛を持って臨んでくださる方だからこそ言えた言葉であります。 ありがとうございます。私たちはこの言葉を信じて、あなたの福音を信じ、そして従ってまいります。その時にあなたが願われた神の国が私たちのところにも誕生する。小さな小さな神の国かもしれないけれども、あなたが願われた愛による神の支配が私たちのこの小さな家族にも、あるいは教会にも、あるいは職場にも芽を出すことができる、そう信じて感謝をいたします。どうぞイエス様のこの言葉に私たちを従わせてください。イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。いたします。仰ぎ恋い願わくは、我らの主御子イエスキリストのくすしき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アメン。はい、では今日の礼拝を終わります。どうぞお座りください。